FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの取締役営業部長伊藤さんにお越しいただきました。伊藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて伊藤さん、まずもう根本的なことを今日はちょっとお伺いしたいんですが、はい、こんなメッセージが届いています。ラジオネーム貝の犬さん。キャンピングカーは8ナンバーの特殊車両に入ると思うんですが、特殊車両の条件って何なんでしょうか。
はい、細かく言うとたくさんあるんですけども、はい、大まかなものとしてはですね、例えば乗車定員の3分の1以上就寝スペースがなければいけない、
うん、まず就寝スペースがないといけない。
そうですね、はい、であとは調理器具洗面台って言われてるですね、シンクというあの、はい、蛇口がついてるですね、はい、あのあたりの、水道の施設がついてなければいけなかったりだとか、あとは調理スペース、調理器具が、はい、なければダメだったりとか、それに対する面積が、きちんと決まりがあったりとかですね、その調理台の前の例えば、スペースが160センチですか、はい、身長の部分が入らなきゃダメだとか、いろんな細かい要件はたくさんあるんですけどね。
ですからやはりあのキャンピングカーっていうのはそういう意味ではいろんな計算をしてまあ成り立っているっていうところがあるんですね。
そうですね、私どもの、会社にもですね、賢い者がおりまして、はい、その要件を満たすための、図面を書いていただいて、これだと要件が満たせないからこうじゃなきゃダメだとかっていうのをやって、初めてデモが出来上がるというような状況ですね。
当然のことながら普通のお家よりはですね、動く車ですから、狭いわけですから、その狭い中にその必要な条件を入れ込まないといけないというところでは、なかなか大変ですよね。
そうですね、はい、世間でいうそのポップアップな、天井上がるタイプですね、はい、片方でこう上がって三角形になるようなイメージあるじゃないですか、はい、あれはほとんど8ナンバーのその要件を満たすための、調理台の前の1600を確保するための対策がほとんど多いかもしれないですね。
なるほど、はい、だからキャンピングカーで8ナンバーなんだとかってそういうのをですね、考えながら見ていただければいいんじゃないかなと思ったりもしますが、さて話は変わるんですが、キャンピングカーでの宿泊に利用できる施設といえば RV パークなんですが、 RV パークには温泉が併設されているところも多くて、また UU パークはまさに入浴と車中泊のための施設となっています。もうキャンピングカーの旅には温泉がつきものといっても過言ではないところがあると思うんですが、そのあたりやっぱりユーザー、はい、お客様の声ってどうですか。
そうですね、もう買われるときにですね、もうそれが趣味っていう方も正直いらっしゃって、温泉巡りをして、美味しいものを食べて、いい湯に入ってそこで寝る、で車中泊仕様でメインはそんなに追加のものはいらないよっていう方もいらっしゃれば、逆にその温泉施設を使ってですね、髪の毛が濡れたの、女性の方で、大体奥様の方なんですけど、車に帰ってゆっくりそのドライヤーを当てたいかなっていうことで、100ボルトに上げる機械っていうんですかね、その容量を上げてくださいっていうようなお客様もいらっしゃったりとか、たくさんですね。
なるほど、はい、そういうところはやはりこうメーカーだから割と細かいところまで皆様の要望に応えることができるって感じですね。
そうですね、何度もご説明はさせてもらってるとは思うんですが、やっぱりうちで全部作ってしまうんで、ですね、いろんなお客様 のお話は聞いてですね、形にはしてるつもりですけどね。
ですから本当に用途に違って違いますよね。確かに僕なんかもですね、温泉ソムリエという資格も持ってますので温泉回るのが大好きなんですけども、温泉入って、温泉についている、なんて言うんでしょう、休憩所みたいなところでもいいんですが、つい僕は自分の車に帰って、ゆっくりのんびりしたくなってしまうんですが、やはりそういうこと多いんでしょうね。
多いですね、プライベート空間というかですね、ゆっくり車に戻ってキャンピングカーに戻ってっていうことがすごく多いですね、
なるほど、はい、あとキャンピングカーの、特徴の一つとしては、シャワーも挙げられるんですけれども、シャワーを例えばキャンピングカーの中に作ってくれっていう要望っていうのも結構あるんですかね。
そうですね、問い合わせ、なんて言うんでしょう、使ってない方っていうんですけど、キャンピングカーのやっぱりイメージが、トイレがあってシャワーがあってっていうイメージが、多分たくさん持ってらっしゃるお客さんが多かった ったりするんですね、
はい、
ですので、まあ、ご説明をさせてもらうんですけど、確かにそのシャワーつけられるんですけども、シャワーパンして防水にして、例えばシャワー浴びるんであれば、まあ、200リッターぐらいのタンクが積んでなきゃダメだとか、いろんな部分になってくるんで、ご提案をさせていただいて、まあ、お見積もりだけで金額提示をさせていただくと、
はい、
ああそうなんだっていうことになってくるんで、先ほど言った温泉施設だとか、そういったところを使っていただいて、泊まるからいい、掃除するからいいやっていう、汗流すからいいやっていうお客さんが大体落ち着いちゃいますね、そこで。
なるほど。確かに絶対に必要かと言われると、日本ってもういろんな温泉だったり日帰りの、まあ、入浴施設だったりたくさんあるので、はい、そういう意味では、まあ、取捨選択っていうところになってくるのかもしれませんね。
は
い、
その通りですね。
あの僕の周りの中では、例えば海の、はい、まあ、スポーツをする方で、まあ、キャンピングカー乗りの方がいらっしゃるんですけども、はい、例えばサーフィンなんかやると、はい、やっぱり汗流したいんだよね、でそういう時にやっぱりあのキャンピングカーに、シャワーついてるとすごく楽なんで、あの外部シャワーっていうんですかね、ああいうのもつけれるんですか、ね、
そうですね、あの実際外部シャワーに関しては結構のお客様に取り付けものさせてもらってるんですけど、簡単な20リッターのポリタンクにポンプをつけてですね、はい、そこの先にまあシャワーヘッドをつけてっていうような、あの簡単な設備なんですけど、外で使えるような、
はい
はい、あのいうのをオーダーであの作ってですね、取り付けしたことがかなりありますよね。あの、まあ、あとペット飼ってる方なんかワンちゃんの足を洗ったりだとかいう用途で、追加でオプションいただくお客さんは多いかもしれないです、ね、
なるほど、確かに、はい、あの僕も犬と一緒に旅しますけど、はい、足汚れてしまうんですよね、その時に、まあ、あのペットボトルに入ってる水とかいろんなので、こう雑巾みたいなので拭いたりとかっていうのもあるんですけども、はい、それよりも外部シャワーは大きいワンちゃんなんかだとあると、まあ、さーっと体を流してあげたりとかすればいいですよね。
はい、
あのミスティックで作られたの某女優 の方も
ついこの前、はい、
外部シャワーを、
そうです、あの外部シャワーもありました、のそのワンちゃんの足を洗うということで、はい、シャワーパンっていうで防水っていう処理をして収めさせてもらった状態もありますね。
そういう意味でいきますと、キャンピングカーはやはりこう使い勝手によっていろいろシャワーをつけたりもできますし、まあ、つけなくて、まあ、いろいろな使い方もできる、
はい、
面白いですね、本当に。
そうですね、家と同じというか、
はい、今日は伊藤さんにいろいろお話をお伺いしました。伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp ccl@fmfuji.jp までお送りください。メッセージが採用された方にはこの番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼント。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。